医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は服薬アドヒアランスへの効果的なアプローチと題してお送りします。お話は帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんです。聞き手は本田ディレクターです。
帝京平成大学薬学部教授の井出口直子先生に伺います。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今日は服薬アドヒアランスへの効果的なアプローチと題して先生にお伺いしてまいります。はじめに、薬剤師にとってアドヒアランスは重要なんでしょうか？
薬剤師の大変重要な仕事で、患者さんの服薬の支援というのがあります。そもそも薬剤師の仕事というのは薬物療法の質の向上ということなんですけれども、やはりその使いますのは患者さんですので、患者さん自身の意識を上げていただいて、かつてそのコンプライアンスだけで飲んだか飲まないかだけで測ってたところがあったんですけれども、やはり患者さん自身が自分の治療のことを理解して積極的な参加をしていくということが理想ですよね。で、そのために薬剤師というのは非常にやることが重要なんですね。
はい、ありがとうございます。その治療方針を患者さんが積極的に決定していくということだと思うんですが、具体的にどうしたらよろしいんでしょうか？
はい、そうしますとですね、やはりコミュニケーションの中でアドヒアランスをどうサポートしていくかということですよね。で、最初にですね、私たちがコミュニケーション上陥りやすい罠といいますか、そもそも私たちは服薬支援ということですので、支援する側、患者さんは支援される側と、仮に仮定したとしましてですね、で、支援する側が陥りやすい罠というのがあるんですね。で、どうして罠になってしまうのかというと、支援のダイナミクスといいまして、支援する側というのは自動的にですね、ワンアップってちょっとこう優位な立場に立つんです。で、逆に支援される側というのはちょっとワンダウンという状況になるんですね。このワンアップワンダウンが、支援というのはあるということがですね、念頭にないとダメなんですよね。で、ワンアップワンダウンって感覚がこう嫌だなって思われるかもしれないんですけど、これはもうあるってしないとですね、むしろ罠にはまってしまうんですね。じゃあどんな罠があるかといいますと、簡単に2つご紹介します。一つはですね、非常に薬剤師に多いパターンなんですが、早すぎて多すぎる情報提供というものなんですね。患者さんが何かおっしゃったときに、私たちはプロとしてたくさんの患者さんに接しているので、ああこれはこういうことだわってポッと思ってすぐですね、あのね、これはこうなんですよっていうのをたくさんですね、情報提供してしまう。これは実は日常的についやりがちなんですけれども、そもそもですね、患者さんはそのおっしゃったことが本当に言いたいことがどうかということからまず考えなきゃいけないんですね。なかなかですね、私もいろんな薬剤師さんと会う機会があるんですけども、よく聞くのが口頭表現力っていう能力があるんですが、それは自分の伝えたいことを、適切に相手に伝える能力なんです。つまりうまく本質を喋れるかどうかということなんですが、これについて、自信がある人なんて言いますと、ほとんどの薬剤師がむしろ話し下手だというふうに答えるんですよ。ということは患者さんってもっと話せてないんじゃないかと。ですから患者さんのおっしゃったことが本当にその方の本質的な問題にね、フィットしてるかどうかっていうんですかね、の核なのかっていうところを確認しないままにですね、情報提供してしまうと、これはなんか聞き流されてしまう可能性があるんですね。なので、この場合は患者さんにもう少しいろいろ質問をしてですね、問題の核をつかんでからでも遅くはないです。もう一つの罠は依存させちゃうっていうことなんですね。患者さんはですね、やっぱ依存したい人ってたくさんいらっしゃるんですよ。ああよかった、薬剤師さんに会えて本当にあのいい方に会えてよかったです、これからもどうぞよろしくお願いしますね、とっても嬉しい言葉だと思うんですね。で、この時にどんどんその私たちは優位に立っていっちゃうんです。先ほどの多すぎる情報提供の時も、情報提供すればするほど薬剤師が優位に立って患者さんが下になっていっちゃうんですよ。つまり支援の罠というのは患者さんと私たちの格差を開いていくようなコミュニケーションを取ってしまうことなんですね。で、これでは支援というのはうまくいかないといいますか、患者さん自身のアドヒアランス、つまり自立にはほど遠くなっていきます。やればやるほどですね。で、依存はですね、なぜまずいのかというと、依存すると楽なんですよ。なぜ楽かと、責任を相手に 渡すことができるからなんですね。依存している以上、その人は責任を取ろうとしないわけなんです。ですから、この場合もアドヒアランス、ご自身の治療に関して自分でですね、まあ、積極的に取り組むということのちょっとした妨げになっていくということなんです。なので、この依存させてしまうと私たち気持ちいいかもしれないんですけど、少しやはり頭の中で注意信号を発していただいて、なるべく格差を開かないようなコミュニケーションですね。で、これももう少し具体的に言いますと、まあ、先ほども少し言いましたが、患者さんにしっかりとですね、質問をしていって、患者さん自身がどうしたいかということをキャッチします。それから一つポイントがあるんですけども、エンパワーメントというふうに言うんですが、患者さん自身が自分の治療とかその服薬の中で自己決定できる何かをですね、材料として提供するということが私たちプロとしては必要です。で、何でもかんでも患者さんが決めることはもちろんできないわけですよね。ですが、ここは患者さんに決めてもらおう、例えばこれはどうしますかって聞いて、やりたいことを言っていただいて、じゃあそれでやっていきましょうかということをやるということですね。これをエンパワーメントと言いまして、非常に重要です。これをやりますと、患者さん自身がもう自己責任という形で、まあ、積極的に動いていくようになります。で、最後にですね、もうほとんどの薬剤師の方が、まあ、今までやっていなかったことだと思うんですが、患者さんの理解度を確認するということをやっていただきたいなというふうに思っているんですね。で、これはどういうことかと言いますと、お話の最後にですね、まあ、いろいろ今日はご説明いたしましたけれども、今回ご自身の薬の飲み方についてどのような理解をされたか、ちょっと私に教えていただけませんかっていうふうな投げかけをして、患者さんが自分でそれを話していただくという、そういうポイントを設けていくことが必要になります。で、そうすると、ああ私、患者さんがですね、言った言葉の中で理解してないことというのが私たち分かりますし、何を理解して何を理解してないのかっていうことが明確になりますから、その後どういう支援をしたらいいかというのがよくわかるわけなんです。で、その中でさらにプラスの言葉を出していく必要がありまして、まあ、そういった形で薬剤師っていうのは患者さんのアドヒアランスのサポートをしていくことが可能になっていきますね。
先生がおっしゃっていた2つのポイントの1つ、依存なんですけれども、依存はどんなふうに捉えたらよろしいでしょうか。
依存なんですけども、薬剤師そのものに依存するってこともありますけど、まあ、薬剤師の役割は服薬支援なので、まあ、そういう両方の面がやっぱりあると思いますね。で、あとはちょっと間違えてはいけないのが、依存するというのと患者さんの気持ちに寄り添うっていうのはまたちょっと別なんですよね。例えば依存させてしまいやすい言葉っていうのは、私に任せてくださいとか、あるいはよくわかりますわかりますというような形なんですね。で、これと患者さんに寄り添うというのは、まあ、共感ってよくね言いますけれども、患者さんの辛いお気持ちがあったらそれを、まあ、しっかりと受け止めて聞いていくとかですね、そういう姿勢は依存とはまた別のことになりますので、逆にやっていかないといけないことですね。
それでは最後に、これからの薬剤師に必要なコミュニケーション能力を踏まえてお話しいただけますでしょうか。
薬剤師の仕事っていうのはまだまだね、これからどんどん広がりもありますし、深まりもありますし、面白くなっていくかなというふうに思います。まあ、薬局の場合はですね、やっぱ在宅医療にもっと入っていくようになりますし、まあ、病院の薬剤師の方は、まあ、病棟にずっと常駐していくわけですから、まあ、必然的にチームの中でのコミュニケーションというのが重要になってきます。で、チームというのはもちろん多職種同士もありますし、まあ、薬剤師同士というのもあるわけなんですけれども、そして、まあ、患者さんですね、そして患者さんのご家族、大変広いいろんな方とのコミュニケーションの中で、まあ、何か一つと言いましたら自分からっていうことですよね。自分から出ていく、まあ、例えば薬局の場合は薬局で患者さんの外来の処方箋をやっている分には、まあ、ホームにいるわけですけど、まあ、在宅は夜アウェイに出ていくわけですね。で、そこで相手の考えを聞くような積極的な質問をしていくことですね。そうすると何が見えるかというと、ギャップっていうのが非常に見えるんですよ。自分がコミュニケーションを積極的に取っていくと相手の考えが見えてきますよね。こんなふうに思ってたんだ薬剤師のことっていうことが分かったときに、まあ、大体にしてまずはショックを受けるわけなんですけども、これはまあ非常にいいことで、ギャップが見えればそこを埋めることができるわけなんですよね。で、これは先ほど私が申しました患者さんの確認を取るっていう行為とも当然共通していて、薬剤師としては、まあ、分かりやすい説明をしたつもりで患者さんも、あ、分かりましたと言っているから分かったんだろうと思って、 でも患者さんにいざ喋ってもらうと、あ、全然分かってなかった、ショックですよね。でも、あ、分かってないことが分かってよかったということですよね。でこれが患者さんともありますし、チームの中でもしょっちゅう実はあるんです。でそれを見ないままだと、まあ、何も成長も改善もないんですけど、薬剤師が踏み出すことによってその改善の糸口っていうのは見えていくということなんです。なのでこれから薬剤師がどんどんこう期待されている時代になっていますので、まあ、薬剤師は積極的にもっとコミュニケーションを取っていくと、おそらく次の展開が広がっていくことが多いかなというふうに思っていますので、頑張りましょう。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。薬剤師号をぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
今回は服薬アドヒアランスへの効果的なアプローチと題してお送りしました。お話は帝京平成大学薬学部教授の井手口直子さんでした。なお、井手口直子の薬剤師号は毎月第2第4水曜日夜8時40分からラジオ日経第一で放送しています。オンデマンドポッドキャストもぜひご利用ください。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。